今日私たちが支援する愛する宣教師石田勝子宣教師をお迎えして、今後における神様の働きの報告を伺います。で、実は第一礼拝の時に今後の話を聞いたんですが、ほとんど私たちってアフリカのこと知らないんです。ですよね。エジプトがあるのは知ってます。南アフリカがあるのも知ってます。あとがどこに何があるかよくわからないし、しかも国の名前がよく変わります。掲示板に貼ってある我々の世界地図を見ても、今後は昔ザイールと呼んでました。だからザイールしか出てない。でも今は今後なんです。ということで、まあ私たち知らないことが多すぎるので、今急遽土曜牧師にお願いして地図がないかと、コンピューターの中にということで出てきたということですので、それを見ながらちょっと皆さんにどういうところで石田宣教師が働いていらっしゃるのか、またどういう働きを神様がなさしめてくださっているのか、その報告を伺いたいと思います。ちょうど赤道直下なんですね、コンゴというところはね。で、近くにはケニアがありタンザニアがあると。ですから隣接しているのは東側ウガンダがあり、そしてケニアがありタンザニアがあると。そのあたりに位置するものとして、どうぞ地図を見ながら、石田宣教師のお話を聞いていただきたいと思います。私たちが聴覚の研究を捧げるだけじゃない、我々が祈り続けてきた私たちの愛する宣教師石田宣教師です。歓迎をして神様の技を伺いたいと思います。拍手を持って歓迎しましょう。
おはようございます。いつもお祈りありがとうございます。4年ほど前に皆様のところに伺わせていただきましたけれども、私が今奉仕しているニアンクンディ医療センターというのは、独立後コンゴ動乱という大きい内乱があった時、その後で建てられた医療センターで、コンゴの北東部国境近いところにあるんですが、そこで5つの教会軍と宣教団が協力して、その時は3つの目的のために、後で4つ目の目的が加えられましたけれども、その3つの柱を支えとして建てられたところで、1つ目は医療を通して伝道すること、死を伝えること、それが第一目的で、そのために宣教師、また専任のチャプレンの人たちが今は5人そこで働いておりました。また田舎なんですが、そこで専門医療を施すことができるように、何もない村人たち、首都から非常に2000キロメートルも離れた地方にある人たちに専門の医療を施してあげたい。それが二つ目。ということで、専門医師を育成することも私たちの一つの手段となっております。そして三つ目が、医療教育を通して主の働き人を養っていく。人々に使えることのできる主の働き人を、まず看護学校を通して、それから86年からは薬剤師助手の学校、87年に検査技師学校、91年に歯科技師学校の4つ一緒にした、今 EUM と言いますが、の学校を作って働くようになりました。私自身は検査技師で ますので、検査技師とあと学校の検査技師学校の方の責任を受けております。そのようにして、働いてきたんですが、96年の時に今まで35年間も仏大統領が支配していたザイールで、もう仏は国民のために働かなくなったからっていうことで内乱が起こりまして、カビラ大統領っていう人が大統領に就きました。ところがそのカビラ大統領、その大統領の地位についてみますと、国民のために尽くすっていうことをすっかり忘れて自分の私利私欲に走ってしまった、あるいはモブツを倒すために他の人たちの協力を得たんですけれども、彼らに対する約束を守らなかったということで、また彼に反逆する分派が起こりまして、内乱がまた始まりました。そして98年からは、今度は私たちの地方が国内でも一番難しい地方らしいんですが、部族間の、特にヘマ族とレンデ族というナイル系の民族とスーダン系の民族の争いが、利害関係を元として起こりました。それが今に至っております。その他に皆さんは94年からルワンダの方で争いがあったこと、ウガンダの方で争いがあったこと、ブルンディの方で争いがあったことって、アフリカの第一交代の中に並ぶ湖があるんですが、向こうではグロンラックって大きい湖っていう名前で呼ばれている地方なんですが、これですね、ずっとケニアから、ケニアのナイロビあたりから私たちの地方までが、私たちの地方までがアフリカ第一交代といって、ナイル川も入りますが、エジプトから南までずっと続く一こう 真ん中が低くなって両端に山があるっていう地帯なんですが、私が今いるのニアンクンデは上ですね。で、その地方一帯が争うようになりました。そのような争いの中で、医療を通して伝道を進めるという働きのために、キリストを主とする、本当に主のために仕える人たちが、あちこちで働くようになりました。例えば私たちの学校の卒業生、分野から北のウガンダの国境に沿って、ウガンダスーダンの国境に沿っていくつかの診療所がありますが、そこに赴任しまして、コンゴ人だけではなくて、ウガンダからもスーダンからもやってくる患者のために一生懸命奉仕しては御言葉を伝えてます。なんでそのようにと思ったんですね。っていうのは、ウガンダはイギリス領時代にマケレレ大学というところが熱帯医学の研究の中心として非常に多くの研究発表をしましたし、たくさんの専門家がいる。私たちよりもむしろお医者さんの数では向こうの方がずっと上のはずなのにと思ったんですけれども、いや、ウガンダは非常に、何ですか、賄賂が
日々の生活を支配しているところで、病院に行ってもお医者さんに診てもらう前にまず玄関先で誰かを紹介してもらうためにお金をあげなきゃなんない。そしてその一人が終わるとまた次の人、また次の人、もうお医者さんを見る前に、あるいは検査してもらう前にたくさんお金を出さなきゃなんないので、なかなか治療してもらえない。ところが私たちの卒業生がやっている小さい診療所に来ると、もう本当に何も治療費以外、後で支払う治療費以外は何も支払う必要がなくって、でいつ行っても治療してもらえる。そして看護婦さんなんだけれども、彼らは非常に高い診断の知識を持って奉仕しているということで、非常に評判がいい。それで主のために毎日朝早くみんなが集まっては礼拝をし、そして働くっていうような方法をとってるんですよって卒業生たちが帰ってくると明かししてくれました。今年の夏も一人卒業証書をもらいに来ながらそういう証しをしておりましたが、非常に嬉しいことです。また争いの中にある中で、特にヘマ族とケティ族の争いの中で、うちの病院はいろんな部族からやってきたクリスチャンたちによって働き人が構成されています。そして去年の1月に最初の紛争の犠牲者を出した時ですね、突然ゲティ族のミリチアがうちの病院を襲いました。それで2人の患者とまた1人の働き人が殺されたことがありましたが、その時にキリストの愛を捨てて部族に対する復讐心に燃えるか、キリストを取るかっていう選択に迫られた兄弟たちが、同じ部族の人から憎むようにいろいろ葉っぱをかけられたんですけれども、いや彼お父さんが亡くなったのは死が良しとしたから亡くなったんで、私たちは死のために働く、そのような家族が起こされました。そう思っていましたら、今回はさらに多くのヘマ族の働き人たちが殺されたようです。私はその争いが起こる直前に、前から計画していたように出てきましたので、その被害の大きさ、殺戮の大きさは知るすべがありませんが、そこはニャンクンディに残っていたヘマ族の人たちはむしろ死を取る、もう散々4年前からあちこちに逃げたり逃げ回ったり、噂が戦いの噂があると逃げていて、もう疲れた、そんなことやってたって死の時が来れば死ぬんじゃないか、私たちは死を取る、死のために働くことを取るっていうふうにして決心してニアンクンディに残った人たちが中心でした。ですから数はそんなに多くいませんが、信仰のしっかりした人たちでした。一人は主任チャプレンの人で、若いながら他の元年上のチャプレンたちを指導する責任にあった人ですが、9月5日に突然ゲティ族のミリチアの人たちがニアンクンディを襲いました。そして病院にヘマ族の病人たちがいるかもしれない、ヘマ族のミリチア、傷ついたミリチアがいるかもしれないって言って襲ってきたんだそうで、 彼らは大急ぎで屋根裏に逃げたそうですが、病院の屋根裏、何日間生き延びられるか、隠れおせるのか、私はそのニュースを聞いたとき非常に心配で祈っていましたが、不確かなニュースながら、どうもそのチャプレンの人は見つけ出され生きたまま火にかけられた、火で殺されたということを、焼き殺されたことを聞いてます。また私のうちのお手伝いさんと隣のうちのお手伝いさんもヘマ族の女性たちだったんですが、彼女たちの安否が気遣われております。そして一緒に学校で働いた方のお母さんも、彼らはルワンダ人なんですが、そこから移住してきた人で土地のヘマ族の女性と結婚した、そのお母さんがやはり殺されたというニュースで、ニャンクンディに残って働いていた人たちがたくさん殺されたことを知らされました。1000人とも100人とも、どっちが本当なのかわからないんですが、最初の2日間で100人ほど殺されて、その後さらに数が伸びていった様子です。そのような中にあって、ニャンクンディの兄弟たちはまだその戦いが来る以前、今年の春から戦争で本当に憎しみが生まれるような場所にあって、主に祈ることこそ解決の鍵だっていうふうな確信を持ちまして、ニャンクンディに働いている兄弟たちを中心にして、その地方全体の教会の方々を集めてセミナーを開こうという計画が持たれました。数年前にもそのセミナーが持たれたんですが、ますます戦いが激しくなる中、どうしてもそれが必要だということで、お金もないのに2500ドルほどの必要書の前に計上して、その準備を進めてました。その最中に、あるいはその直後に、セミナーの直後にもしかしたら戦いがニャンクンディにやってきたと思うんですが、それを主が喜んでくれたらと思ってます。そしてニャンクンディに残ってもう2年以来、ニャンクンディで働く人たちは 50% もお給料がもらえなくなっておりました。それでもとにかく主のためにということで、残って働く人たちが約150人おりましたが、そのような中でニャンクンディで人を待っていても怖いし、なかなか来れない。で、隣のブンニャの町は避難民がたくさんいて、病気する人も非常に多い。避難民の生活っていうのは非常に惨めです。食べるものも食べられなくなることがたくさんあります。そういうような中で病人も多い。それで診療所があちこちに立つんですが、彼らの目的はそのお金のない人たちからさらにお金を診療費として取ることが目的で、彼らを治療するっていうのが最大の目的じゃないっていうことが分かってからは、ニャンクンディのドクターたちが、じゃあ私たちがニャンクンディで待ってもしょうがないから、ブンニャに診療所を作って、そこに毎日一人ずつお医者さんを送って、コンタクトを取る診療施設を作ろうということになって、今年の5月にそれを開設して、その働きをするようになりました。そのような中で9月5日の攻撃を受けて、今度はニャンクンディがめちゃめちゃにやられてしまいました。もう病院もめちゃめちゃ、住んでた 働き人たちのうちもみんな略奪されて、そして何百人も殺されるような状態になって、でこの1年畑に出るのが怖くって、あまり工作をしておりませんでしたので、住民の食料が底をついているような状態のところに、ケティ族に皆道路を封鎖されてしまって、他から食料が入ってこない状態になってましたので、ニアンクンディの人たちはその土地を今のところ捨てて、とにかく一緒に逃げようっていうことになりまして、170キロ離れたオイッチャというところに徒歩で逃げました。170キロと言いますと日本ではどれくらいでしょうか。若い人の足でだいたい5日間の道のりです。でも子供もいますし、トユチよりもいますし、18日の日にやっとウイちゃんに着いたようです。そして昨日、おととい、そこで働いている友達から連絡が入りまして、私たちは今のところおいちゃんにおります。とてもニャン君に帰る方法はありません。私たちは避難民のようにして生活してますが、CME のみんなは何とかして今逃げた隣の町のベニーで主のための活動を開始したい、短期にでもいいですからニアンクンディに帰れる日があるかないか分かるまでベニーという町を、ベニという町で働きを始めたい、そのために祈ってほしいし、日本にいる間のサポートをお願いしてほしいということで、私がどのような方法で彼らの活動のために働くことができるかわからないんですね。で、主が知恵を与えてくれるように祈ってますが、ぜひ皆さんにも祈ってほしいと思います。約700人ほどの人たちがおいちゃに逃げたようです。センターの人たち自身で約300人おりますが、その他にビラ族の村人たちも一緒に逃げたのかもしれませんし、他の聖公会の教会の人たちも逃げたのかもしれません。みんな一緒になって逃げたのだと思います。森を抜けてやっとこさ着いたっていうことですので、そこでの生活のためにまた彼らが本当にそこでも主のために働くことができるように、場所は違ってもそこで主のために働くことができるように祈ってほしいと思います。最後にガラテヤの2章の20節から、私はキリストと共に十字架につけられました、もはや私が生きるのではなくキリストが私のうちに来ておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。おいちゃんに逃げた兄弟たちがこの思いでいることと思います。兄弟たちを殺されましたが、それは主が良しとなさったこと、生かされている私たちはさらに主のためにどのように生きていけばいいのか、主の光を灯す灯台として生きたい、それが彼らの心意気のようですので、ぜひ祈ってほしいと思います。また私は 母教会にうちの母が96歳ちょうど4年前に死が彼女を救ってくださいました。それでボケが始まったんですが、ボケが始まる前に救われたことを非常に喜んでます。ぜひ母教会のためにまた私の家族自身のために祈ってほしいと思います。ありがとうございました。